さあ今読んだ箇所は先ほども暗唱聖句で覚えた箇所であります。皆さんお気づきでしょうか。この箇所28節は私たちのホームページの一番上にも出てくる聖書の箇所で、多分私が考えるには日本のキリスト教会の中でそのような形で最も用いられている、教会のホームページや看板などに用いられている御言葉ではないのかなと思います。とても有名な御言葉で、特にこの日本の忙しい社会において、まあ、ストレス社会となども言われていますが、このすべて疲れた人、重荷を負った人、ああそれは私のことだと共感され、そして私が休ませてあげます、そんなイエス様の言葉に慰めを覚える方も多くいる、そんな御言葉かなと思うわけです。まあ皆さんも忙しくされているかと思います。どこかで私たちはね、休息を得たい、休みを得たいと思っている部分があるのではないでしょうか。まあ、そのような疲れた私たちに休みを与えてくださる、そんなメッセージ、御言葉としてこの箇所を捉えることもできるかと思うのですが、改めて今日のメッセージのためにこの箇所を読んでいますと、ちょっと不思議に思うことがあるわけです。それは先週の箇所に続き20節から24節までにはイエス様はね、ある町々のことを裁き、厳しい言葉を投げかけてるんですね。そして25節から27節まではイエス様は神様に対してお祈りを捧げた後、突然すべての疲れた人、重荷を負った人は私に来なさいと言われているところで、私の中ではなんか不自然な感じがしたわけなんです。ということで、もう少しこの箇所を詳しく勉強していくと、また面白い発見があり、そしてそんなことも踏まえて少し広い視点でイエス様はなぜにこの言葉を語られたのか、そのちょっと深い意味をご一緒に考えていきたらと思っています。そこで少し広い視点ですから、11章はどのような章であったのか振り返っておきたいと思います。先週バプテスマのヨハネがイエス様の活動、働きに対して疑いを持ったというお話を皆さんで考えました。まあイエス様、私につまずかないものは幸いです、ね、イエスキリストに対する信仰のつまずきということを、見ました。まあ、そのようにマタイの福音書は11章に入ってくるとだんだん雲行きが変わってくるわけなんです。それはどのような変わり方と言いますと、イエス様が活動を始めて様々な、働き、御業を行う中で、まあ、8章から9章にはそのようなことが数々書かれていましたが、イエス様の働きに賛同してまた共感して喜び迎える人もいれば、イエスに対して疑問や反対、反抗を抱く人たちも現れ始めているということなんです。8章9章にもそのような疑問や疑いがちらりちらり、特にパリサイ人、律法学者という人たちの間では出てきている様子が書かれていました。そして11節になりますと、パリサイ人、律法学者たちだけではなくて、むしろイエス様の身内とも言えるようなバプテスマのヨハネさえもイエスの行動や行いに対して少し疑いを持ち始めている。そして今日の箇所を飛んで12章に行きますと、何が書かれているかと言いますと、まあよく言われるのが安息日論争、ベルゼブル論争と、これから見ていきますが、パリサイ人、律法学者たちの論争が勃発しているんです。すなわち今までは疑いだけであったのが、12章に行きますと今度は直接対決が始まる。そのようにイエスの教え、活動に対する反対勢力と言われる人が徐々に起こり始めている様子を今この11章ではあるということ、いるということなんです。先週はバプテスマのヨハネの疑いのことを見ましたが、 私につまずかないものは幸いですとイエス様は言われています。まあ、そんなつまずかせる原因となった源となったイエス様自身はどう思っておられるのか、感じていたのでしょうか。イエス様自身も神の国の福音を伝えるために町々村々を巡り、人々に自らのその言葉と行動をもってその福音を伝えているわけです。もちろんそのことを通してイエス様を信じる受け入れる人たちも多く起こされましたが、全員が全員イエスを受け入れたわけではありませんでした。今見てきたようにイエスに疑い反感を持つ人、そしてイエスに聞く耳を持たなかった人たち、多くの人たちが受け入れなかったという現実もあるわけなんです。イエス・キリストは神の一人子であり、そして ご自身も神であられ、そのイエスが人の姿となられこの地上に来られ、そして人々にその神の国の福音を伝えたいと自ら出て行ってお話ししているにもかかわらず、イエスを受け入れずに、そしてしかもイエスを攻撃する、そんな中にあって、きっとイエス様自身もつまずきはしていなかったと思いますが、なぜあなたは理解してくれないのか、分かってくれないのか、いろいろな葛藤が心の中にあったのだと私たちは想像できるわけです。本当にもどかしい思いがきっとそこにはあったと思うんです。なぜならとっておきの福音を伝えようとしているにもかかわらず、人々は聞く耳を立てなかった。ですからそんな思いがちらりと現れてくるのが今日、読んでませんが20節からの、箇所になります。それからイエスはご自分が力ある技を数多く行った町々を責め始められた。彼らが悔い改めなかったからである。21節ああコラジン、ああベッサイダ、お前たちの間で行われた力ある技がツロとシドンで行われていたら、彼らは当の昔に、荒布をまとい灰をかぶって悔い改めていたことだろう。コラジン、イソジンではありません、コラジンです。そしてベッサイダ、23節にはカペナウムという町も出てきますが、これらの町々はガリラヤ湖周辺にある町々で、イエスが自分で足を運びその福音を届けた場所であります。いつものイエス様とは違うかなり厳しい言葉を持ってこれらの町々を叱責裁いているわけなんです。すなわち多くの群衆がイエスを受け入れた、迎え入れたわけではなく、それはごく一部の人たちであり、多くの人たちはイエスが福音を語ろうとも御業を表そうともイエスに関心を持たず受け入れなかった、無関心であったということが、このイエスの言葉から私たちは受け止めることができます。そしてそのことにどれほどイエス様は悲しみ、そしてもどかしさに葛藤しておられたか、私たちは少しこの箇所からわかる、のではないでしょうか。まあ、しかしイエス様はそのような苦い苦しい思いもあったにもかかわらず、そこでそれを心の中に溜めるのではなく、25節ではその心を神様に向けています。すなわち神に対して祈りを捧げているわけなんです。25節その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子に表してくださいました。知恵ある者、賢い者には隠して、すなわちその当時の指導者やエリート層であった、まさに立法学者、 パリサイ人。彼らはイエスの教えに異論を唱え、反抗し始めていたわけですが、そんな彼らに福音が届けられるのではなく、むしろ幼子たちにその福音が表されたと言っているわけなんです。そうなりますと、皆さん5月の暗唱聖句を覚えていますでしょうか。ルカ18章17節、なかなか出てこないものなんですけども、誠に、一緒に行きましょうか、3、はい、誠にあなた方に言います、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。まあ、この御言葉を私たち一応覚えたつもりだったんですけども幼子だけにこの福音が示された。まあ、むしろ私たちは子供のように素直な純真な心を持って受け入れる。そしてそれと同時に、子供という存在はこの当時は社会的に見ても今のように子供子供と立てられる時代ではなくて、子供は本当に邪魔者扱いされるような、非力で弱くて力になれない、そんな存在として社会で見られていた時代であったわけなんです。そんな低く見られた存在にこそ福音が表されるのですと言っているわけなんです。そしてそんな祈りを通してイエスが言われているのが今月の暗唱聖句、ご一緒に行きましょう、3、はい、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。わかるでしょうか。このような流れの中でイエス様はこの御言葉を語られているわけなんです。ですから、すべて疲れた人、重荷を負っている人というのは、私たちは日々の生活のさまざまな忙しさや苦労で疲れてしまって、もう大変だというように受け止められますが、実は、この当時は重荷を負うということは、いいですか、立法の責任を負わされるという意味があったそうなんです。立法の責任、ユダヤ人として真っ当に歩むための立法に従うという責任があなた方にあるのですよという重荷が負わされていたわけなんです。ですからイエス様はルカの11章48節6節でこのように言っています。しかしイエスは言われた、お前たちも災いだ立法の専門家たち、人々には負いきれない重荷を負わせるが、自分は重荷に指一本触れようとはしない。いいですか、日々の疲れ、そのさまざまなストレスではなくて、むしろその当時の重荷といいますと、立法に従って歩まなければならない、そのような重荷が指導者たちから、宗教的な指導者たちから負わされていたという現実があったわけなんです。まあ、このことから考えるならば、まあ28節の、まあ、重荷とは、立法をその責任を全うするということであるわけですが、まあ、この先では面白いことに、実は12章では安息日、仕事をしてはいけない、そういう戒めのある日に空腹だったイエスの弟子たちが麦畑の麦の方を摘んで食べてしまうという律法を破る事件が起こるわけです。まあ、それが先ほど言った安息日論争へとつながるわけですが、そのような中でこの言葉が語られているということなんです。もちろん誤解しないでください、重荷を負わされるということはマイナス的なイメージがありますが、律法に従って生きるということはその当時はとても大切なことだったんです。良いことだったんです。ですからこそ律法学者やパリサイ人たちは、自分たちは本当に神様に認められるために、律法を全うするために、そのことに熱心に取り込もうと、そして彼らは エリートですから、立派な人たちですから、それができていたわけなんです。すなわち知恵のある者、賢い者たちにはその重荷を追い切ることができていたんです。ただ問題は、全員がその重荷を負うことができないわけですよね。どの時代にも、またその時代にも、追いたくても追い切ることのできない、一生懸命追っているけれども四苦八苦している、一度追ってみたものの追い切れずに落としてしまうような弱い人たち、いわゆる幼子に対して、イエスは私についてきなさいと言われているのではないでしょうか。律法を追い切ることができなかった人たち、そのイエスの時代であるならば、代表的には異邦人と呼ばれている人もそうでしょう、主税人という人もそうでしょう、そして病を抱えてその律法を全うすることができなかった人たち、力のなかった子供たち、そのような人たちのことを、律法を守りきることができなかった人たちを、ユダヤ人たちは罪人と言っていたわけですが、そのような人たちも社会にはいたわけなんです。そしてイエスの弟子たちだってそうですよね。安息日に、律法を全うしなければいけないのに、安息日に平気でお腹が減ってるからと麦を食べてしまう、そういうイエスの弟子たちも決して知恵があり賢いものとは言えない田舎の労働者階級の荒々しい男たちの集まりだったわけなんです。そのように、できる人はいいかもしれない、しかしできない、社会から距離を感じ、自分がその律法を追い切れない不甲斐なさに落ち込み、人との力、能力の差を感じ、何も自分にはできないとおろおろしているような人たちに対する、全ての疲れた人、重荷を負った人ということであるわけなんです。イエスの心はそこにあったんです。そういうことを受け止めて、イエスの言われたことを遡ってみますと、9章の終わりには、弟子を派遣する前にイエスはこのように言われているんです。35節からです。それからイエスはすべての町や村をめぐって、街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。また群衆を見て深く憐れまれた。彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てていたからである。羊飼いのいない羊の群れ、まさにどこに行ってよいのかわからない、力も能力もなくおろおろしている、倒れかけている人たちをイエスは深く憐れまれたと言っているのです。さらに前に目を向けていくならば、弟子たちに天の国、神の国の価値観を語った三条の説教の前、四節の最後、24節から、イエスの評判はシリア全域に広まった。それで人々はさまざまな病に、痛みに苦しむ人、悪霊に疲れた人、転換の人、中風の人などを、病人たちを皆身元に連れてきた。イエスは彼らを癒された。こうして大勢の群衆がガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダンの川向こうから来てイエスに従った。やはりイエスの周りに集まってきた人たちは弱さを抱え、おろおろし、羊飼いを必要としている人たちであったわけなんです。そしてそのような人たちを目の前にイエスは山に登り、腰を下ろし、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからです、と語り始めているわけなんです。いくら頑張っても重荷を負い切れる力を持っていない人たち、追うことに挫折してしまった人たち、羊飼いがいない羊のようにただただその場所をおろおろするしかない、そんな弱さを抱えた人たちに対して、イエスはむしろ、私のもとに来なさい と招きの言葉を投げかけてくださっているということなんです。そしてそれは招きの言葉だけではなく、ご一緒に読みましょう。29節から3、はい、私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私に首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。いいですか。パリサイ人や律法学者たちのように、すべての人にあなた方はこの律法を追いなさいと上から追わせるのではないんです。私の首輝きを追い、私から学びなさいと言われるのです。今までは律法の重荷を負おうとしても追い切れなかった、そんな弱さを感じていた人たち、つまずきを感じていた人たちには、なんと慰めのある言葉なのでしょうか。首輝きを追う、ここに首輝きの写真が出ていますが、首輝きとは一人では追い切れないものを、首輝きを追うことによって一緒に力を合わせて、責任を、負担を分担し合い働くための道具です。イエスはお前がこの重荷を負えと一方的に負わせるのではなく、または私が全てお前の重荷を負ってあげようと、それを取って自分が運ぶのではなく、あなたと一緒にその重荷を負ってあげます。これが首輝きを負うということなんです。そしてこの首輝きを一緒に負うことによって、一方的に負えと、学べ知れというのではなく、私と一緒に学びなさい、私から学びなさいと言われている、これがイエスの言葉なんです。ではその首輝きを負う私たちは、そんなイエス様に対して、俺には俺のやり方がある、私には私のやり方があると言っていては、この首輝きを上手に負うことはできません。私の心は柔和でへり下っておられる、そんなイエス様が頭を下げ、この首輝きを一緒に背負ってくださっているように、私たちも頭を下げ、イエス様のように、イエス様の頭の高さに私たちも合わせ、へり下る必要があるわけなんです。ですからこそ、心の貧しいものは幸いです、へり下るものは幸いです、神の国はあなたのものだからです、そんなイエスの招きに応じる私たちの姿勢も問われてくるわけです。そしてまさに首輝きを追い歩むということは、イエスと共に歩み続けるということであり、イエス様も私たちを招き、私たちと共に歩んでくださることを求めておられ、そして私たちもそんなイエス様と共に歩むことを願う、そんな私たちとイエスキリストの関係ではないでしょうか。そしてそのようなイエスと共に歩む、そんな私たちの信仰、イエスキリストとの関係の中に、魂の安らぎ、安心を味わっていく、経験をしていく、これが私たちキリストに従う者の恵みであると思います。ご一緒にお祈りをいたしましょう。